のんきと見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする。悟ったようでも、独占君の足は、やはり地面の他は不満。気楽かもしれないが、明帝君の世の中は、絵に描いた世の中ではない。寒月君は玉すりをやめて、とうとうお国から奥さんを連れてきた。これが順当だ。しかし順当が長く続くと、定めし退屈だろう。東風君も今10年したら、むやみに新大使を捧げることの日を悟るだろう。三平君に至っては、水に住む人か山に住む人か地と鑑定が難しい。生涯シャンパンをご馳走して、得意と思うことができれば結構だ。鈴木の父さんはどこまでも転がってゆく。転がれば泥がつく。泥がついても転がれぬものよりも幅がきく。猫と生まれて人の世に住むこと、もはや二年越しになる。自分では、これほどの見識家はまたとはあるまいと思っていたが、先だってカーテル・ムルという見ず知らずの同族が突然大起源を挙げたので、ちょっとびっくりした。よくよく聞いてみたら、実は100年前に死んだのだが、ふとした好奇心からわざと幽霊になって我が輩を驚かせるために、遠いメイドから出張したのだそうだ。この猫は母と対面をするとき、挨拶の印として一匹の魚を加えて出かけたところ、途中でとうとう我慢がしきれなくなって、自分で食ってしまったというほどの不幸者だけあって、再起もなかなか人間に負けぬほどで、あるときなどは詩を作って主人を驚かしたこともあるそうだ。こんな豪傑がすでに一世紀も前に出現しているなら、我が輩のようなろくでなしは、とうにおいとまを頂戴して、向かうの今日に気がしてもいいはずであった。主人は早晩異病で死ぬ。金田のじいさんは欲でもう死んでいる。秋の木の葉は大概落ち尽くした。死ぬのが万物の常合で、生きていてもあんまり役に立たないなら、早く死ぬだけが賢いかもしれない。諸先生の説に従えば、人間の運命は自殺に帰するそうだ。油断をすると、猫もそんな窮屈な世に生まれなくてはならなくなる。恐るべきことだ。なんだか気がくさくさしてきた。三平君のビールでも飲んで、ちと景気をつけてやろう。買って回る。秋風にガタつくとが細めに開いてる間から吹き込んだと見えて、ランプはいつの間にか消えてるが、月夜と思われて窓から影が差す。コップが盆の上に三つ並んで、その二つに茶色の水が半分ほど溜まっている。ガラスの中のものは湯でも冷たい気がする。まして、夜寒の月影に照らされて、静かに火消し壺と並んでいるこの液体のことだから、唇をつけぬ先からすでに寒くて飲みたくもない。しかし、ものは試しだ。三平などは、あれを飲んでから真っ赤になって、暑苦しい息遣いをした。猫だって飲めば陽気にならんこともあるまい。どうせいつ死ぬか知れぬ命だ。何でも命のあるうちにしておくことだ。死んでから、ああ残念だと墓場の陰から悔やんでも追っつかない。思い切って飲んでみろ。と、勢いよく舌を入れて、ピチャピチャやってみると、驚いた。なんだか、舌の先を針で刺されたようにピリリとした。人間は何の水郷でこんな腐ったものを飲むのかわからないが、猫にはとても飲みきれない。どうしても猫とビールは性が合わない。これは大変だと、一度は出した舌を引っ込めてみたが、 また考え直した。人間は口癖のように、良薬口に逃がしといって、風邪などをひくと顔をしかめて変なものを飲む。飲むから治るのか、治るのに飲むのか。今まで疑問であったかちょうどいい幸いだ。この問題をビールで解決してやろう。飲んで腹の中まで苦くなったらそれまでのこと。もし三平のように前後を忘れるほど愉快になれば、偶然の儲け者で近所の猫へ教えてやってもいい。ま、どうなるか、運を天に任せてやっつけると決心して、再び舌を出した。目を開いてると飲みにくいから、しっかり眠って、またピチャピチャ始めた。